皆さんこんにちは。新刊ラジオ第384回12月18日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。あなたの会社に困った社員はいないでしょうか。面接の時は問題ないと思ったのに、いざ仕事をさせてみるとあれどうもおかしいという社員。でもですね、辞めさせたら辞めさせたでまたね、さまざまなコストがかかるし、まあ、どうしようかなと、そんな悩みを抱えているそこのあなたに、今回はですね、こんな本をお届けします。今回紹介する本はブックマン社より出ております滝田由紀子著、シュガー社員が会社を溶かすという本です。シュガー社員、一体どういうものなんでしょうかと思いますけどもね、ディレクターがですね、さっき言ったんですけど、いや本を読む前ね、このシュガー社員ってシュガーっていう名前の社員が頑張る話だと思ってましたよ。ファンタジーの読みすぎです。これはですね、シュガー社員という言葉、この著者の滝田由紀子さんが作った言葉なんですが、まあ、特に最近の若手社員について、自分に甘くて勝手なことばかり言う人のことをシュガー社員とこの本では呼んでるんです。でしかもですね、こちらのシュガー社員という言葉、産経新聞で紹介されて以来、各種マスコミでも取り上げられて、某検索サイトでね、検索してみたら、なんと、約3万2000件ヒットしましてね、まあ、ブログなんかで、うちの会社にもシュガー社員がいるっていう風に、ね、書き込みしてる人が結構いるみたいです。というわけでね、シュガー社員という言葉、定義されてすぐにね、みんなに浸透したってことは、まあ、それだけシュガー社員ってやっぱり世の中にいるんだなというわけで、そろそろ本の内容に入りましょう。デジタルラジオ703チャンネルと、新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち寄り、新刊ラジオスタートです。ではまず、この本シュガー社員が会社を溶かすの著者である滝田由紀子さんについてご説明しましょう。滝田さんの職業は社会保険労務士、企業と契約を結んで各種雇用保険、社会保険にまつわる業務を行う人です。そして企業からの相談を受けていくうちに、会社を振り回す困った社員、シュガー社員の存在に気づいたようです。では早速、シュガー社員とはどういったものなのか、そしてどのように対処していけばいいのか、本で紹介されている滝田さんが実際に相談を受けた事例をドラマにしてみました。タイトルは、それじゃあ私を解雇してください。どうぞ。
顧問先である新美歯科の院長が私に相談したいことがあると連絡してきました。新美歯科とは歯並びや歯の形など美しさに焦点を当てた総合的な歯科医療です。相談というのは受付とレセプトの仕事をしている大和田久江という女性社員の件。久江は私から見ても受付の業務が苦手のようでした。
本日は空きがあるのでお受けしますが、いつもこうとは限りませんから。
どうやら予約をしたと言って LINE した患者さんがいたのですが、予約表に名前がなかったためこんな対応をしてしまったようです。このように被災の態度の悪さが時々同行してしまうため、一緒に受付をしている牧美奈子が院長に様々な問題点を報告していたようです。ある時院長は診療時間が終了した後で久江を呼び出しました。
さっき牧さんから今日のことを聞いた。受付というのは病院の顔なんだから、ニコニコしているのも君の仕事だよ。それに予約の取り違いはこちらのミスである可能性もあるんだ。一方的に語気を荒げるなんてもってのほかだ。気をつけてほしい。
なんで私が怒られないといけないわけ。
しかしその翌日も久江はアポなしの訪問客を無理やり追い返してしまうなど、態度を改める様子は全くありません。後日院長は再び久江を呼び出しました。
君にこのビジネスマナー講座を受けてほしい。
これは私だけが受ける研修ですか。なぜ他の受付スタッフは受けないのに私だけ受けろというのですか。
君に対するクレームが今週だけで3件入っているんだ。
クレームが入ってると言いますが、私は一生懸命仕事してます。ここの患者さんがわがままなんです。
患者というのはわがままなものなんだ。それをうまくあしらえないのであれば君の処遇を考えなければならない。
私のことをいろいろと告げ口する人って誰なんですか。
こういうのは告げ口とは言わんだろう。いろいろ問題があるようだから気をつけてほしいだけだ。
じゃあ私を解雇してください。
解雇ってなんだ。誰も辞めてほしいとは言ってないよ。
これは立派な嫌がらせです。
おい
解雇ですからね。
それから1週間、 久江とは一切連絡がつかなくなりました。
滝田さん、こういう場合は解雇になるのですか？
いいえ、院長に解雇の意思がなければ成立しません。それにしても退職しますではなく自分から解雇してくださいとは何とも不思議な話です。不思議に思いつつも、まずは連絡のつかなくなった久江さんに文書で退職の意思があるのかどうか確認するよう伝えました。しかし久江さんからの返事は、
失業保険を受けたいので離職票を送ってください
と、たった1行だけでした。それから3日後、ハローワークの給付担当官から私の事務所に電話が入りました。
実は大和田久江さんという方が失業保険の手続きに来られているのですが、離職理由について自己都合ではなく同僚から嫌がらせを受けて、挙句の果てに院長から解雇されたと言っているのです。事実確認していただけないでしょうか？
私は担当官からの電話を受けた後、すぐに院長と話をしました。大和田さんは解雇だとハローワークで言っているようです。
こういう場合どうしたらいいんだ？一体何のためにそんなことを？
というわけで、この本シュガー社員が会社を溶かすの中からエピソードの前半部分をお聞きいただきました。まあこういう非常識な人もね、いるもんなんですね。いや、なんというかこうね、読んでてこう甘いどころかとてもなんか苦い思いをして見てたんですけれども、はい。でですね、ここで久江さんがね、なぜ解雇を主張するのかを説明しましょう。失業保険、正式にはですね、失業等給付というんですが、これはですね、雇用保険の被保険者が会社を退職した際に、次の就職先が見つかるまで、およそ3ヶ月ほど、前の、ね、給与の6割程度を受給できるという制度です。しかし離職理由が自己都合だとね、給付制限がかかってすぐに給付が受けられず、約3ヶ月経たないともらえないんですね。ところが離職理由が会社都合、つまり解雇であれば7日経過後に給付が開始されます。まあ、要するにですね、この場合久江さんは手っ取り早くお金が欲しかったということです。さて、この久江さんのね、理不尽な要求は認められてしまうんでしょうか？ドラマの後半部分をお聞きください。どうぞ。
自分で勝手に辞めていってそれで解雇になるというのはあまりにも虫が良すぎる。
これは立派な詐欺行為、不正受給なのです。自己都合であるものを証明できるものはありますか？
そういえば、美奈子くん、あれよ。
と、美奈子さんがパソコンから1枚の用紙をプリントアウトしました。それは久江さんが出社しなくなった後の日付で、美奈子さん宛に出したメールでした。
美奈子さんへ。私が会社を辞めることになってさぞかし気分がいいことと思います。でもあなたに言い残したことがあるのでメールを送ります。同僚の話を上にチクるなんて最低だと思います。友達なくすよ。チクリは卑怯な行為だよ。こんな病院私からおさらばします。さようなら。私を怒らせると怖いからね。
私からおさらばって、おいおい、自己都合だとわざわざ証拠を残しているようなものじゃないの。私は院長と美奈子さんの許可を得て、その手紙をハローワークの担当官に渡し、事の経緯をすべて話しました。シュガー社員は自分を守るためなら役者になれるのです。今回はメールが残りましたが、何も残らない場合はどうなっていたでしょうか。院長には今後従業員を注意するときは必ず誰か同席させるようアドバイスしました。このように俺リスペクト型シュガー社員は自分の立場を客観的に判断せずに誰かに足を引っ張られているという幻想をしばし抱くようです。そのまま妄想に駆られているのなら、結局最後に困るのは自分なのだとどこかで気づいてもらいたいものです。
シュガー社員が会社を溶かす、滝田由紀子著、ブックマン社より定価1400円で発売中です。はい、 というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しましたシュガー社員は会社を溶かす、いかがでしたでしょうか。この本においてですね、滝田さんはこういったシュガー社員をですね、タイプ別に5つに分けて紹介しています。今回ドラマで紹介しました久江さんの場合はですね、俺リスペクト型シュガー社員というんですけども、自分が大好きだから自分にとことん甘いといった感じのシュガー社員なんです。でですね、この5つのタイプについて、それぞれ4つから6つぐらいの事例が紹介されてまして、このねエピソードがですね、ディレクターはかなりすごい面白くてたまらないと言ったんですけども、まあ、僕にとってはもう痛くてたまらないという感じでございました。これがあれですね、社会経験の長さの違いでしょうか。なんというかですね、実際に会社でシュガー社員いたら困るよねと思うと思うんですけれども、まあ、こういったねシュガー社員にお困りの方、本当ね、一つぐらいね、当てはまるタイプが身近にいると思います。今実際、人事関係で困っている人が。またですね、これから就活を行う人はですね、このシュガー社員として見られないように、この本を反面教師としてチェックしてほしいなと思います。まあ、採用担当の方もですね、こういったシュガー社員の話が今取り上げられましたけども、まあ、現代の若者の中にも、やっぱり頑張っている人、真面目な人はたくさんいますので、ぜひ、有用な社員候補を見抜くためにも、こちらの本を読んでほしいと思います。といったところで、まあ、いろんな人にお勧めしたんですけれども、まあ、とりあえずですね、悩んでる人、また、シュガー社員になりそうな人、こちらの本を読んでください。というわけで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。告知のコーナーです。いつも新刊ラジオを聞いていただいている皆様、ありがとうございます。ブックナビゲーターの矢島正弘です。この度新刊ラジオでは年末、2007年年末の12月29日の土曜日に年末企画として新刊ラジオアワード2007というものを開催および配信しようと思っています。この企画はですね、リスナーの皆様に今年1月から11月の間で一番面白かった配信回を選んでいただいて、その投票をもとに総集編を作ろうという企画です。なんだよ総集編かよとね、まあお嘆きの方、ちょっと待ってください。皆様が楽しめるものを作るつもりですので、ぜひご協力をお願いいたします。こちら新刊ラジオアワード2007への投票方法はインターネットでのアンケートを採用しております。新刊 JP のサイトにお入りいただきまして、トップページの右上にあるアンケートへのリンクをクリックしてください。あとは画面の手順に従ってクリックするだけです。皆様のご応募お待ちしております。ぜひよろしくお願いします。